ジェルミポッドキャスト D サイド第15回、大輔です。
ズキです。
コウキです。
はい、なんかコウキ遠くないか
ちょっと遠くなった。
これぐらいでどうですか？
あ、いい感じ、うん、
いい感じです。
はい、ちょっと大輔よりお知らせが。
はい、今家族志向のプライマリーケアをこう順々にね、もう一言一句逃さず読んでいってるわけですけれども、うん、今第15回、約1年経って57ページというこう悲惨な状態で地道に地道にと、ね、ゆっくり進めても、進んでいれば終わるだろうと思っていましたが、ちょっとこれはあまりにもちょっと進捗が遅いので、ちょっとね、今度からモチベーションを上げるためにも、複数のね、やっぱ本にも取り付きたいしと思ってですね、スピードアップをしていこうと思います、う
ん、はい。結構あれやもんね、はい、もうプニーともかぶるとこ多いしね。
あ、そうなんですよね。なので、
うん、
ね、やっぱかぶるっていう内容的にも、
うん、
あとよくわからない部分も結構多いので多分全然飛ばしても良さそうというか、部分もあるかなと思うので、
ちょっと飽きてきたと
簡単に言えば、
まあええと思うで、いろいろ読みたいですね。
そうなんですよね、
うん、いやもうそれでいきましょう。
はい、
スピードアップするということで、
まあちょっと今日はまだ、はい、15回というか第5章まではさ、はい、通常通りずっと行かせてもらって、
次からサクサクと
第5章、これ最後まで行くのちょっと今日1回で厳しいので、次で終わらすみたいな感じですかね、
はい、了解いたしました。
はい、
どうですか大輔、最近は。
最近はまあ、先週ねちょっと体調崩してしまいましたけれども。
あ、そうそうそう、
はい、久々に末梢性めまいが出てしまって
。事実です。
持病ですか？持病。
あ、そうなんですよ。大学5年生の時にバイク事故をして、そっからね、車に酔いやすくなったプラス、この急に出てくる BPPV みたいなやつがね。
かんやつやん、それ。
そうなんですよ。外傷性でもやっぱ出るみたいで。
いろいろ事故ってんやね。
そうですね、確かに。それ以来バイクは乗ってないですけどね。
むち打ちになったっていう人に優しくできるかもしれないね。
むち打ちにもね、いやもう何でも優しくできますよ。
なあ、もうそんなめまい本当にあるんかみたいな。
いや、ありますよ。
人生が変わりましたみたいな、こう、
でもなんかあれやな、でも事故の後遺症とか言ったらちょっとかっこいいな。なんかな。
いや、うちかっこよくはないですよ。いや、ビビってバイク乗れないですもん、もう。
そうだね。
いや、もう、
いや、
僕は事故らなくてもバイクはビビって乗れないです。怖すぎます。
まあね、やっぱり3次救急にいると、どんだけバイクの事故が大体みんなひどいもんかってよくわかりますからね。
ああ、そうか。
怖いよね。
ひどい。
いや、全然違いますよ、もう。
車と比べてってこと？
全く違いますよ。
ああ、そう。
車じゃね、顔ぐちゃぐちゃならないんですよ。
そうね、車ってやっぱあれな、なんていうの、エアバッグがあるから、そんな大したことない。
大したことないんですよ。もう、よっぽどこう挟まれてね、もう、正面衝突100キロ同士みたいな、まあ、それちょっと死にますけど、
うん、
単独で100キロとかね、
うん、
で、ぐるぐる回りましたみたいな。
うん、
それでも知らないですよ。
ああ、車はやっぱりだいぶ安全ない。
いや、ほんと安全です。
いやもう
軽トラとか怪しいですよね。
法医学教室で恐怖の写真見せられましたからね、バイク。股が裂けてるみたいな。
ああ。
お腹までいってるみたいな。やばっと思うよ。
バイクはやっぱ怖いや。
バイクは怖いですね。
ああ。
まあ何にも守れてないですから。
ああ、ほんと。
はい。
そんなん、救急で見てどうするの？
確かに。
まあ普通にね、一個一個外傷を評価していくわけですけど、
うん、
前ひどかったのは 60針塗った人がいてですね。
60。
史上最長のこの縫合時間。4時間っていう。
それ外来でやるの？
外来でやりましたよ。
やっぱりな。
ちょっとオペなんやんか。
いや、もう、形成のオペですよ、もう、あれは。
どこ、どこ？どこ？
頭、頭ですね。
60針。
やばいな、頭60針ってどんな。
パックリ行きまくって、
うん、
まあ腕とかも足とかも全部含めてですけどね。
すごいな、大変やな、そんなんせなあかんねや。
まあよく、いや本当に翌日しかもそれ、あの形成外科に行ってもらったんですけど、
うん、
全部ちょっと汚いって言われて抜歯されてました。
でもそれはええやんな、そこでさっき言ったっていうのは。でも
一旦一時閉鎖しないといけないんで、
うんうんうん、オープンのままっていうわけには
いかんので、いかんので、
いもんね、
感染がね、
どんどん出血もするし、
そうですそうです、
うん、そっか。
いやなんかもうその塗ってる作業だけで次のなんか交代して、また次の交代の時にまだ塗ってるみたいな、なりそう。
いや全然ありますよ。
やばい、まだまだ塗ってるのみたいな。そう、
まあということで、いきなり、はい、家庭医療の話に行くわけ
に行きましょうね。
家族志向のプライマリケア。
プライマリケア。今、第5章のあの、日常診療への家族の参加っていう、こう、柔らかいやつが、次行きますけれども。
はい。じゃあ、お願いします。
はい、お願いします。まあ、前回ですね、あの家族のその参加、日常診療に家族参加するっていう上で、あの、まあ、どういう時に呼びましょうかとかいう話をしてましたけれども、今回はですね、家族メンバーを招集しないときっていう、そういうタイミングもあるんですよということを知っておきましょうっていうところです。他の家族メンバーとの面談が禁忌となる唯一の環境っていうのは、家族や患者や家族メンバー、臨床家に対しての暴力のリスクがあるとき、まあ、これはまあ、あの呼ぶことはやめときましょうと、まあ、なんとなくイメージできますかね、これはね。
まああんまり経験ないけどな、暴力のリスクを感じたことないけどな。
それは確かに経験はないですけど、なんかね、なあのやっぱちょっとややこしくなりそうなって、あのいわゆるこう、なんていうんですかね、非社会、まだ反社会勢力的なね、
うん、
いうような方と一緒に来るお弟子さんじゃないですけど、
うん、
あの家族の方か、まあ、ある意味家族の方みたいな人がいるときっていうのは、やっぱちょっとややこしくなる、救急外来の経験ですけども、間違いなくややこしくなるんで、あの外にちょっと待機しとってくださいっていう形にしてましたけれども。
お前、親父が痛い言うてるやないかみたいな。
いや、そうなんですよ。
なんとかせえや、お前みたいな。
そうです、初め、親父がって言ってるから、本当のお父さんかと思ってたんですけど、
うん
うん、ちょっと違う関係の親父さんでしたけど。はい、
確かにね。
そうですね、こういう時は、まあ、暴力のある暴力のリスクというよりかは、まあ、単純に、まあ、家族でも何でもないという、まあ、そういった怒られるかもしれませんが、
うん、まあ、そうね、
まあ、新しい家族の新しい形の家族でもあったかもしれませんね、そういうかね。
でもあのマクイニにはそういうあの任侠的なやつは書いてなかったけどね。
確かにないですね。
そこはもう海外のマフィアとかありますけど、そういうところはやっぱちょっと違うということですね。
そうですね。
やっぱ金が絡むとややこしいです。
うん。
金が絡んでない関係性だったらいいような気がするんですけどね。
まあ、あとは、次は誰が参加するかという話なんですけれども、うん、家族メンバーが受診に同伴するときっていうのは、大抵医学的問題に関わる最も大事な家族メンバー、が同伴すると。で、大体この大人の場合は、患者のパートナーか配偶者ですと。まあ確かにそうですね、大体はね。で、初めの面談から積極的に外していた家族メンバーを呼び込むことっていうのはやっぱ難しいって書いてあるんですけど、まあ、それは何かというと、ある家族メンバーを呼ばないっていうのは、積極的にその人を家族カンファレンスから外すことである。患者や家族は時に彼らはこの問題には関わりがないと言って、例えば高齢の祖父母とかある家族メンバー外したり保護したりする。 まあ、これが正しいということはまあめったになくて、実際のところは彼らは時に家族で最も有力なメンバーであるかもしれないし、彼らのサポートなしにほとんどのことが成し得ないかもしれないのでっていうことですね。なので積極的に外すっていうことは基本的にはしてはいけないし、それをしてしまうと後々かなり呼びにくくなりますよっていうことですね。
まあな、だからそういう暴力の恐れがないある時以外は基本呼びましょうって話か、は
い、っていうことですね。で次に、子どもの参加というのはどうするんですかということですけれども、子どもっていうのは特に家族カンファレンスに招待されるべきであると書いてるんですけど、まあ、ただこれは本当かなってなりますけど、条件付きですね。これ年齢がねある程度、なんか誰か呼ばれました、
うん、
あ、違います、
大丈夫大丈夫、うん、
年齢がねやっぱある程度大きくないとそれはまあ良くないというかね、
うん、
っていうのがあって、まあ一つの例ですけれども、
うんうん、
シモンズ夫妻と彼らの10代の2人の娘さんっていう構成で、シモンズ夫人のうつ病のことを話し合うために、家庭に会いましたと。で妻の気分についての、夫の認識を尋ねたとき、その奥さんですね、本人、患者さんは14歳の娘ジルに遮られた。そのジルは、彼に分かるわけがないわと。彼っていうのはお父さんですね。お父さんに分かるわけがない。お父さんはいつも家にいないもの。いつもバーにいるの。って言ったと。っていう、まあそういう情報を知るっていう、そういう情報を持っているっていうことが、まあある年齢とかだったらやっぱよく分かってきたり、家の状況も分かってくるので、まあ、子供の存在も大事ですよっていうことですかね。
うん、
大変やな。結構大変ですよね、こういうのを子供読んで話すっていうのは。
なるほどね、なんか、
うん、
そっか、うん。
気持ち的にはあんまり積極的に呼びたくないなとなんか思ってしまいますが。
そうね。なんかそういう経験を後期とかない、うん、こうあるかな、
あんまりないですね。
子供ね。
ないですね、っていうか。
全くなんか、それがいい風に持っていける自信がないというか。
ああ、まあでも、なんやろ。なんか高齢の人とか見るときに、孫がその在宅療養の時のキーパーソン的な役割になってる時はたまにあるけどね。
ああ。
キーパーソンっていうわけじゃないけど、結構頑張って介護をしてるみたいなね。
うんうんうん。
そういう時はあるけどな、たまに。
70代の患者さんに対して20代の孫みたいなぐらいですかね。
そう、で、がんになっててね。でも、ばあちゃんにはちっちゃい時からすごいお世話になってて、
うんうん。
孫はちょっといろいろ頑張って。大学生とかやったりして、うんうん、最近はほら学校ないから、
はい、
コロナで結構家にいるから全部リモートで、
あー確かに、
ちょっと介護もできるみたいなのはあったけどね、
うん
うん、ただまああんまりカンファレンスにそういう意思決定とかに、あ、でもそんなことないかな、
まあ成人してたらなんか別に、うん、
そうね、成人してたら問題ない。子供と言われたら大学生やもんね。
そうそうです
ね。確かに、そういう、ちょっとちゃうか。確かに、確かに。うん。
まあ、ちょっとなかなか難しい。
そうやね。
あんまり多くはない例でしたね。
うん。
はい。次はですね、家族をじゃあどのように参加させるかということで、まあ、これ一応、6つのポイントに分かれてるんですけれども、まあ、家族メンバーっていうのは大抵家族カンファレンスに参加して、家族の問題にどのように手助けできるかっていうのを、知りたいと思っているはずだと。で、研究によって、まあ、ある研究によってですね、患者と家族はこれらのカンファレンスを求めること、特に重大な医学的問題や行動や心理社会的問題のためにそれを求めることが示されていますと。ジョンソン・ホプキンスの、クリニックの、 高血圧患者の調査で 70% の高血圧患者が家族メンバーに高血圧についてもっと学んでほしいっていうことを答えてるんですね。まあ患者さん本人が家族にもっとこの自分の病気のことを知ってほしいということですね。で、家族の教育とサポートからなる介入が考案されて、血圧と死亡率を優位に減少されましたと。で、この成功、この介入の結果によって、ジョンソン・ホプキンスの高血圧患者の通常の診療に家族介入っていうものが取り入れられましたっていう話があるみたいですね。だから、まあ、通常診療、その高血圧っていう、 こう通常診療の中にも家族介入っていうのがもう当たり前のように組み込まれてるってことなんですね。それってすごいですね。なんか当たり前のようにその家族が参加することが組み込まれてるっていうのは。
そうね。
あんまりどこの
高血圧で家族呼ばへんからな。
そうですよね。まあでもこの間共感者とかね、この本に出てたように、どういうタイミングで呼びますかっていう時に、いわゆるこう慢性疾患の診断っていうものも入ってたので、まあ、それの一つってことなんでしょうね、おそらく。まあ、どれぐらいのテンションで治療すべきかにもよりますかね。例えば脳出血の気温のある人の高血圧管理とか、
うん、そうね、そういう時って確かに家族一丸となって頑張る時あるね。確かに
そうですね。
もう、うん、お父ちゃん頑張ろうみたいな、もう一回なったら終わりやからみたいな。
いやそうなんです
よ。でね、食事療法とか頑張りはる家族って確かにいるけど、
うん
うん、
まさに僕が今夫婦で見てる往診患者さんで、うん、脳梗塞の既往のある、奥さんで、うん、高血圧糖尿病があって、糖尿病がなんせめっちゃコントロール悪くて、
うん、
でそれの治療をするために旦那さんにもちょっと手伝ってもらうっていうようなことは日々声かけしてるんで。
なるほど、
はい、
いいじゃないですか。
ああいえ、そういうのはやっぱり大事、
ね、
まあそれによってこう何ていうか、奥さんも、まあ、やる気が出てるというか、
うん、
自分も夫も倒れたらこの家はもうダメになるって分かっお互い分かってるみたいなんで、
うん、
それでこう刺激し合ってというか。
なるほど、
はい、まあ、そういうのもありますかね。で、具体的なそのじゃあどのように招集するかっていうやつの6つですけれども、一つは、家族を早めに参加させるっていうのがあって、まあ、それは重大な健康問題のマネジメントにおいて家族メンバーにできるだけ早期に参加してもらうと、まあ、それはできれば初診時が望ましいと。そうなんできるんかなと若干思いますけど、
うん、
まあ、確かに重大なっていうところが入ると確かに一緒に来てほしいですね。
そうね、
でもこれどんどんかいつまんでいきますけど、2番目ですね、うん、家族に会う必要に対して前向きで直接的になる。ちょっとなんか言い方はよくわかんない、なんか言い回しがよくわかりにくいですけれども、
うん、
家族カンファレンスは他の診断テストや、まあ、検査ですね、検査や、治療処置と同様なものであると。で、臨床家がそれを重要に思っているということを伝えるっていうのが大事だと。まあ、だからカンファレンスっていうのは結構大事なことなんですよっていうのをこう前向きになるっていうことですかね、
うん、
それをもう家族に直接伝える。
こういうことってさ、はい、なんか家庭医の本見てたらよく書いてあるのよね。
ああ
、そうですね。私たちはこう家族を重視してやります的なことって後期言うてる、
はい、うんうんうん、いや全く言ってないです1ミリも言ってないです。
1ミリも言って1ミリぐらい言ってんじゃん。
いや、外来では言ってないですね、1ミリも。
うん、
やっぱ往診ってちょっと違います
か。外来で家族に会ってる暇ないもんな。
まあ、ちょっと日本の診療体制の特殊性もありますよね、若干。
うん、そんな時間ないわ。全員家族と一緒に来られてみ。変なの溜まったもんちゃうで。
いや、そうですね。 実際に前の章というか言ってたように、やっぱり家族が来ると時間が伸びますっていうことは書いてましたもんね。
伸びるよね。
うん。
なので在宅の方が僕は好きなんですけどね。
いやー、わかります。
一般外来があんま好きじゃないっていう。
お、言っちゃったな、それ。
好きじゃないですね。
一般外来好き
だ。好きじゃないって言ったじゃないですか。
はい、
好きだけど、あの、あれでしょ、往診ほどではないってことでしょ。
まあ、なんていうか、嫌いとは言ってない。
そうしとけって。
嫌いとは言ってない。
い嫌い
好きとは言ってない。
とか言ったらだいぶ問題あるやろ。
問題あるでしょ。
いやいやいや、いやいやいや、別にみんなが好きで仕事してるわけじゃないですかね。
なんか大丈夫ですか？
え大丈夫ですよ。健康状態がすこぶるいいので。
そうか、後期金のためやもんな。金と家を建てるため。
そう、やっぱローンありますからね、やっぱりね。切実ですからね。
そうやったわ、忘れてた。
まあでも、後期にも夢があるっていう
やつ、ね。もともとそういうやつやったやんだ。もう忘れてた。
いやでも子供のために稼がないと、家族のために稼がないと。
うんうん、ちょっとあの、まあ、参考になれへんから。次。
いやいや、コウキさん、よう言いますわ。あの、その家庭の仲間を集めるために今ここにいるんや言ってたじゃないですか。
あ、ほんまやほんまや。ほら、ほら。
いやいや、その方が稼ぎが安定する。
まあ、全部照れ隠しということで、次いきますね。3番ですね。次、あの、患者のケアにおいて、家族の重要性っていうのを、まあ、強調する、まあ、上と一緒やんけっていう話なんですけど、一人の家族メンバーが問題を持っているとき、他の家族メンバーの見方を知ることは役立ちますと。互いについて知って、そして世話を焼くことはしばしば大いに互いのためになるんです。まあ、一緒でしたね。
一緒や、これ英語やったら違うかな。日本語
違うかもしれないですけどね。
ニュアンスが分からん。
いや、ニュアンスがよくわからん。同じでした。4番いきます。患者や家族に家族カンファレンスの有用性を強調するのと同じ。まあ、一応行くとですね、一人の家族メンバーに痛みがあると、他の家族メンバーもしばしば同様に苦痛があるのです。皆が来ることにより、より多くの人が治療の利益を受けることができます。いかなる方法でも家族を批判してはいけませんと。うん、まあ一緒ですね。
一緒やな。
次いきますね、ラスト。6番。家族を召集するために具体的な指示を与える。これはちょっと新しいですね。もし質問とか不安というものが、その、家族患者家族からあれば、どのように声をかけるのかのロールプレイをしますと、今からね。あ、ごめんなさい。これからしますとかじゃなくて、ロールプレイを、まあ、します。あのするようにしてるみたいですね、この筆者というか書いてる人は、
うん、
じゃないと、そういうロールプレイをしとかないと、患者っていうのは家に帰って配偶者に、まあ、そのキーパーソンに対して、先生は私を落ち込ませている原因はあなたにもあると考えているので、次回あなたも一緒に来てくださいと言ってしまいましたと患者が勝手に言うかもしれませんと。だから患者に、先生は、なんていうか、患者にもうこれを先伝えておくと。先生は私のうつ病についてあなたの考えを聞きたいと言っているよっていうのを配偶者に伝えてもらう。っていうことを先先手を打つみたいな感じですかね。その家族さんを召集するときに、奥さんにちょっとこういうふうに伝えてもらっていいかと。それで来てもらうようにしませんかっていう感じに。
うん、
ちょっと恣意的にね、こうあの話を持っていくというか、ある程度こう齟齬がないように形作るというか、
ね、確かにね、
はい、それはすごい大事ですね。
微妙なところですね、
はい、いきなり敵対した奥さんが来る可能性ありますからね。敵対心を持って、なんか夫にそんなこと言ってたらしいですけど、どういうことなんですかみたいな、
うん、これもありえそうです
ね。はい、
だから研修の頃はあるよくあるよね。研修の研修の時に、まあ、選考委始まった時ぐらいに、はい、家族カンファレンスやろうと思って読んだら、忙しいのに、
いや、確かに
何のために読んだんですかここに、みたいな言われたとかいう研修の話は
ああ。
聞くよね。
ちょっと。いや、清丸さん言っといてくださいよってなりますけどね。
そうそう。何のために用なんですか。で、そんな悪いんですか、病気は。悪くないのに用なんですかみたいな。
それ入院でもありますよね、でも確かに。
ああ。
ある。電話でよくないですかみたいな。
ああ、そうね。あるあるある。
まあ、電話口でだから大体先手打ちますけどね、大体こういう話をしますけれども、来ていただけますかと。
まあ電話いい時も実際あるけどね。
いや、そうそうです、全然会わないといけないことなんか全然ないんで。
これちょっとこの上の方に、はいはい、この他の家族メンバー来たがらないという患者のことは鵜呑みにしてはならないって書いてあるけど、
あ、
こういうのよくあるよね、はい、家族はそんな会いたくないんですとか言ってるとか、はい、これはでもこれ見と思いませんがあって、なんかね、一人暮らしのおっちゃんでもう娘3人いるけど絶縁状態ですみたいなこと言うんですよ。
あ、
でよくあるやん絶縁状態って。あ、そうなんや、寂しいおっちゃんなんやなと思ってたら、なんかそのおっちゃんがなんかちょっとまだ病院とつながってて一回病院に受診したときに娘ついていったらしくて、
はい、
でそのつてでちょっとなんか病院から聞いたら、いや娘さん全然そんなことないですよみたいな感じで言うたら全然絶縁状態じゃなくて絶対娘心配してて
あ、
で娘がもう全部一人でやるんですよみたいな、だから多分心配かけへんよ
って、勝手に言ってたんですね。
そんな人もおんで
確かに、いや僕もありますその経験
ある、
はい、
いやほんま信用したから、
ね、いや信用したらいかんなと思いましたね、特に頑固おやじみたいな人は、
うん、頑固おやじ要注意よね
いや本当にそうです、
うん、
でね、この そこの続きに書いてるんですけど、
うん、
もしじゃあその家族メンバーが来たがらないっていうその患者の言葉を鵜呑みにしちゃいけないっていうことに対してこう呼ぶことに失敗した場合には、
うん、
あなた自身が家族を呼んでくださいって書いてるんですよね。その医者がね、医者がそのいや来たがってないんですっていう人に直接連絡しなさいっていうことを書いてるんですけど、それはほんまかなと思って。
あ、いや、やっぱり本人が同意せんと呼
ぶべきよね。いやそうですよね、やっぱり
さすがに、ちょっとそうやな普通。
いやさすがにそうやなと、教科書に対してもマジかって思いましたけど、
まあ来てくれというよりかは状況を聞いたりとか、あ、なんとなくっていうのはありましたけどね。
まあそれこそ口裏合わせるじゃないですけど、
そうですね、う
ちでもなんか娘さん経由で声かけてもらって最終一緒に来てもらうみたいな、
うん、
そうですね、家族メンバーのもう一人の検診の日と同じ日に当てて、ああ偶然一緒になっちゃったみたいな体で
それ
入るっていう謎のことがありました。謎のことがありました、ね、まあやっぱり、まあ、そこまでしてもやっぱりあんまりうまくいかないですからね。
ああ納得いってなければ、
なんでおるんやみたいな感じ。
そうですね、ただなんかおどおどするみたいな
そうです。
はい、なので、ですね、あと、まあ、次でこの15章パッと終われると思うので、5章か。なので、とりあえず今日ここまで
終わるよう
にしていきましょうかね。
はい。じゃあ切ります。
はい。